続きましては田中明さんの発表です、かつて釣りのようにすれば駒を吐きますという流行語を生んだ方なんですけれども、最近ではですね、ふと何たらをするとかんたらに気がつきました、こうしてほしいんですがいかがでしょうかっていうのが、なんか新しいテンプレートになっている予感がするんですけれども、まあ今日はまさにそのようなお話かと思います。タイトルは使いやすいライブラリ API デザインです。よろしくお願いします。
性質に反するんで、むしろ怠惰であることを活用してデザインする怠惰思考設計をしようっていう、まあ、おすすめなわけですね。で、まあ、どうやってやるかって具体的な話はですね、まず何やともあれですね、まあ、典型的な望み、まあ、あ、これでユーザーって言ったらかなもうプログラマーのことです。でプログラマーのユーザーの典型的な望みはどうにかして推測する。でそれを、まあ、実現可能な、まあ、どうにかして実現する、まあ、でも今日はその実現するって話は全く触れません。で実現した機能をどうやってユーザーに提供するかっていう API のところで、その望みを実現して可能であったとしてもユーザーがそれにうまくたどり着いてくれるかは分からない。でそれをどうにかしてたどり着かせる、誘導するっていうのが、まあ多分問題です。でまあ、だから望みを推測してどうにかしてユーザーを誘導する。でそのユーザーっていろいろいますので、その全員をで完璧に誘導するってことはできない。でもですね、典型的なユーザーは怠惰なわけです。だから怠惰なことであることを仮定して、まあ、いろいろと推測したり誘導したりするというわけです。で、そのサンプルがですね、あるいは成功例が、まあ、OpenURI というやつで、そのまあ何かっていうと、まあ、URI をオープンするようにする、できるようにするライブラリー、まあからさまに言えばこうですね、そのなんかオープンするところに URI が書いてある。でまあ、対象は一応その URL 一般なんですが、まあ、主に HTTP で使われます。で、まあ、ネット HTTP 青木さんここにもいますけれども、その、まあ、よりも簡単にユーザーの望みを叶えると言っていいんではないかと、まあ、実際にこっちの方がどんどんよく使われるようになってますね。そのシェアを送ってるっていうか。で、まあ、どうやってやるかっていうのは、まあ、典型的な望みに、まあ、API をチューンしてあるんですけれども、まあ、これは結局、まあ、2つあってですね、まあ、簡単なコードに、まあ、で望まれる動作をする、まあ、要するにデザインするときに望まれる動作、まあ、よくやりたい動作って何か、青木さんありがとうございます、その今日もなんかいろいろ記事を、まあ、いや、まあ、そのデザインするときに普段何をやりたいのかっていうことを腐るほど考えて、でどんなことをしたいのかっていうのを考えたわけですね。でそういうのを簡単にできるようにまあ、デザインした。でまた、まあ、ライブラリ全般にわたって、覚えるあんまり覚えなくても使えるようにしました。で、 まあ、まず、まあ、今からいくつか、まあ、やるんですけれども、あのこっちが OpenURI の API の大雑把なリスト、まあ、こっちが HTTP で、まあ、どう考えてもそっちの方が小さい。こっちなんでこんなにたくさんあるのと。しかもですね、機能がかなり違う。上から非常に特殊用途で、まあ、下が一般系なんですけれども、まあ、OpenURI は少ない上に、実はこいつら大体同じ機能なんですよね。だからまあ覚えることが、まあ、あからさまに違う。で、まあ、用途別にいくつか例を出すんですけれども、例えば HTTP で何か取ってきてそれを表示する。まあ、OpenURI でオープンしてリードしてプリントする。まあ、あるいはまあもうちょっと違う形もあります。であるいは、まあ、NetHTTP ではまあこういう書き方が2つある。なんか GetHPrint っていう、まあ、クラスメソッドがあるんですが、まあ、皆さん知らないような気がしますけれども。そので、OpenURI の理念っていうのは、まあ、オープンの使い方みんな知ってるわけです。だから、新たに覚える必要がない。その脳みそを使わなくていい。だからその物覚えが悪い人も既に知ってることならまあ覚えてる。そのなんで、まあ、非常にいい。またネット HTTP で不思議なのはこの GetPrint ってやつで、これが何のためにあるか。それは HTTP で取ってきたり表示するためにあるんでしょうけれども、その普通に取ってくる Get っていうのもあって、それをプリントするのと長さが変わんない。何のためにこっちを使うのか、まあ、なかなか疑問なんですが、まあ、そういう細かい話は抜きにすれば、まあ、このぐらいなら大した違いはないとも言えます。で、まあ、ここの、まあ、ところがですね、OpenURI 次に、まあ、レスポンス変化を取得しようとしてみましょう。まあ、そうすると、こうやって Open で書いてきた F に実はそのコンテントタイプっていうメソッドが取れる。コンテントタイプについては取れる。まあ、他のやつについても、まあ、いくつかの典型的なやつについてはメソッドが、まあ、一般的なやつはその文字列で取れるんですけれども、で、NetHTTP ではその今度はですね、get は使えなくて、getResponse って新しいメソッドを使わないといけない。で、response オブジェクトを取ってきて、でそれに対して取る。まあ、こういうコンテンツタイプはこういう、なんだ、インデックスで取るっていうのはしょうがない。まあ、これを覚えるのはしょうがない。まあ、この青いやつはしょうがない。でもですね、なんで新しいメソッド、あるいはボディを取るにもなんか、さっきはボディそのものが入ってきたのに、今回はボディっていうメソッドを呼ばなければいけない。まあ、こうやって新しいメソッドを呼ばなければいけない。なんでっていう、そうなんですね。こうやって用途が増えるたびに、変わるたびにですね、いろんな用途とは違うところで違うものは使わなければいけない。覚えなければならない。これは問題なわけです。リクエストヘッダーもやっぱそうで、その、OpenURI では、Open にハッシュを渡せばいいんですけれども、でこっちではですね、今度は、ゲットレスポンスではなくて、スタートっていうのを使わなくちゃいけなくて、で、それに取ってきたやつにそのゲットっていうメソッドを呼ぶ。なんでこんなに、まあ、ここはしょうがない。でもこっちは、なんでこんなの覚えなくちゃいけないんだろう、まあ思うわけですね。あと、ここで言いたいのはですね、今度は URI オブジェクトが使えなくなっちゃった。つまり、ホストとパスを自分で分解しなければならない。とかですね、まあ覚えないといけない。いや、別にやりたいことはその、リクエストヘッダーを渡したいっていうだけなのに、なんでこんなに覚えなきゃいけないの。次が SSL で、これが一番痛いんですけれども、その、まあ、ブラウザーなら HTTPS っていうふうに変えればいいのに、なんでそれだけじゃいけないのか。オープン URL でできるわけですけど、で、その、NetHTTP はそのこのぐらい書かなきゃいけない。まあ、デフォルトではその検証しないんで、まあ、サーバー検証するのに、セキュリティ上やらなければならないので、まあ、このぐらい書かないといけない。でまあ、ポート番号443とか覚えなきゃいけないとかですね、まあなんだ、さらにメソッド、もちろん、この場合は、これかな、スタートが、スタートメソッド、new を使って生成して、スタートメソッドで始めなくちゃいけない。まあ、さらにライブラリの名前も違うしとか、まあなんだ、いかに覚えなければいけないことが多いか。で、まあ、プロクシーについてはですね、OpenURI はプロクシーの標準的な環境変数をサポートしています。だから、もともと知っていれば新しく覚える必要はない。でも、まあ、こっちは中身でしかできなくて、まあ、こういうふうに書かないといけない。書かないといけないし、やり方を覚えないといけない。まあ、そうやって、まあ、あるいはベーシック認証も、まあ、今度はですね、リクエストオブジェクトっていうものを生成して、新しいリクエストメソッドっていうのを使ってやらないといけない。別にやりたいことこれだけなのに、なんで あだからユーザー名とパス名を渡してベーシック認証って教えてあればやってくれてもいいようなもんなのに、なんでなんか違うところでなんかいろいろ面倒なことをやんなくちゃいけないのか、あれ覚えなくちゃいけないのか、でこういうのが積もり積もると、そのなんだどう考えても典型なんていうか覚えなきゃいけないことがやけに多いわけです。 HTTP はあるいはオープン URI の方がやけに少ない、あからさまに少ない、まあ、そうやって、まあ、その結果として、まあ覚えるのが嫌いな人はどんどんオープン URI を使うようになるわけですけれども、で、まあ、これがもちろんこれは意図的に狙ってるわけで、そのユーザーの典型的な望み、こういうとりあえず追ってくるとか、まあ、レスポンスヘッダー、リクエストヘッダー、SSL なんちゃらっていうのを、まあ、こういうのをその使いやすく、覚えやすくする、まあ、使いやすくする、また可能な限りその記憶を記憶しなくても、うる覚えでも使えるように、まあ、あまり覚えなくても使えるようにする、また、まあ、何でもかんでもそうするわけではなくて、あんまり典型的じゃない望み、まあ、例えば A は出しませんでしたが、インクリメンタルな処理とか、パーシンステントな接続とか、まあ、そういうのは、まあ、あるいはその誰も望まない落とし穴とか、まあ、そういうのは使いにくくするとか、まあ、使えなくするとか、まあ、要求があれば、まあ、入るかもしれませんけれども、まあ、ともかく明確な意思を持って何を狙ってどういうエリアに使えるようにするのかっていうのを狙ってそこに最適化する。でそれによってまあなんだ普通になんとなく使うとこの辺には使いやすいところを使ってしまう。そうすると、まあ、典型的なそれを実が実現するのは典型的な望みであって、で典型的な人間であればそれに当たる、つまり自分の望みが満たされてしまうってわけです。で、まあ、つまり、まあ、ユーザーの望みを叶えるっていうのは、まあ、ここで叶えるって言いましたが、もうちょっと深くて、まあ、直接的に要求されていることじゃなくてだけじゃなくて、まあ、ユーザーの意識していない将来的な、まあ、望みを含めて叶えてほしい、まあ、例えば HTTP でアクセスしたいんだけどって言われたら、うん、まあ、はい、アクセスできます、いや、HTTP ゲットってまさにそうなんですけど、いや、そのうち、いや、リクエストヘッダー欲しいんだけどとか、まあ、レスポンスヘッダー欲しいんだけどとか、まあ、プロクシーやったりしたいんだけどとか、まあ、要求が出てくる、あからさまに、まあ、よくあるわけですね。まあ、そういう時に、いや、もうこれは、それはやめて、こっちを使ってくださいとか、その、まあ、まあ、言いたくない。で、また、まあ、同じことをやるのに、まあ、覚えることが少ない。まあ、特に、普段よく使う典型的な使い方については、もう、あんまり記憶しなくても簡単に使えるようにする。まあ、こういうものを、まあ、実現しよう。っていうわけです。で、さてそういうものを、まあ、今オープン URI とネット HTTP を挙げて、まあ、比較してみたわけですけれども、まあ、一般にどういうふうにデザインしたらいいか、まあ、つまり、まあ、ライブラリを書く人はどういうことを気をつけて、デザインしたらいいのか、あるいはその改善していったらいいのかっていう話を、まあ、します。で、まあ、基本的にはですね、どうにかしてユーザーの望みを推測する。これは非常に重要です。で、推測した望みを実現する機能にどうにかしてユーザーを連れ込む、その誘導する。まあ、そこが、まあ、難しいところで、これもやらなくちゃ。で、また、最初から完璧にはできないんで、フィードバックを受けて改善する。まあ、これをやろう。で、具体的にどうやったらいいか。まあ、いろんな手があるんですけれども、まあ、ユーザーの望みを推測するっていう点で、まあ、私が思うのはこの4つぐらいあります。で、まあ、望みっていうのは、まあ、典型的なものもあれば、稀なものもあるわけです。で、だからまあその稀な、うん、変人が要求するのはあんまり気にしなくてですね、その気にしなくていいんで、その典型的なものをどうにかして、見つけよう。いくら声が大きくても変人の言うことは聞かないっていうか、まあで、まあそれは、うん、その言うこと聞かないと、まあ変人トラベルをつけられて私はの言うこと聞いてもらえないと、まあそこなんですけども、そのまあこの4つぐらいの、まあ一つ一つ、まあ、説明していきましょう。で、対象領域、これは一番重要で、ライブラリっていうのは対象とするターゲットがある。オープン URI であれば URIという世界ですし、まあ、特に HTTP ですけれども、まあ、他にもなんだ、まあ、対象とする領域がある。で、それを調べればですね、まあ、いろんなこと、 まあ、ユーザーの好みは、まあ、ある程度は分かります。だから、まあ、特にですね、まあ、自発的にライバルを書こう、仕事で降ってきたとか有名になりたいとかじゃなくて、純粋に自分が欲しいから作るんだっていうのであれば、まあ、自分自身の望みを知っているはずです。だからこれをその覚えておくのが重要です。ただこれですね、作り始める前は知ってるんですけど、作っていく途中に気候とかですね、下回りの規格とかを調べていくと忘れてしまうことが多々あります。そのだからですね、メモっておくとかですね、その非常に重要です。特に企画とか読んでると企画の考え方に頭が飲まれちゃうんですよね。で、企画にマップしたそのままのやつをやって、その上で何をやりたかったのかっていうのを忘れて、なんていうか、企画が生で出てるライブラリを作ってそれでおしまいにするってことが多々あるんで、その初心、最初に何をやりたかったのかっていうのを、まあ覚えておくっていうのが重要です。まあ、覚えてなかったらこういう時はしょうがないんで、まあなんかどうにかして調べる。で、まあ、HTTP だったら、まあ、とりあえずデータを取ってくるのが一番重要で、まあ、あるいは SSL では、まあ、もうなんていうかな、その目的としてはちゃんと検証する、そのちゃんと安全にセキュリティの問題ですから、検証してつなぐとか、まあ、そういうのは当たり前、対象領域の話をちょっと調べれば分かるわけです。そのでメタファー、メタファーっていうのは、まあ、デスクトップメタファーが有名ですけれども、デスクトップメタファーっていうのはディスプレイが、机の上だっていうその比喩ですけれども、この比喩っていうのはあくまでも比喩で本物ではない、画面っていうのは机ではない。でも、まあ、そういう比喩を与えることによって、いろんなことを想像しやすくなる。だから机の上なんだっていうことによって書類を広げたりっていうことが、できるっていうイメージを与える。逆に言えばこれはそのライブラリの作者はこういうメタファーを与えるとユーザーをメタファーに従って考えてくれるんだと、そういう期待ができるわけですね。で、またユーザー側にとってはメタファーがあると覚えやすく、思い出しやすい、つまりうろ覚えでもする、まあ、そういう意味でその知識を頭をそのあまり使わなくていいわけです。で、まあ、オープン URI のメタファーは、まあ、URI でアクセスできるファイルシステムっていうやつで、まあ、その例えば URI で、まあ、オープンできますかって言えば、まあ、そのオープンできます。で、読み込みますかって言えば読み込みます。で、まあ、シープできますかって言えばシープでいい。まあ、これはその内部でそのオープンするときに全部読み込んでるからですけども、まあ、もちろんその、まあ、書き込みますかって言うと、まだやってませんっていう、あるいはディレクトリをたどりますかって言うと、まあ、それもまだですとか、まあ、やってないことはあるんだけれども、ユーザーがこういう要求をするんであろうということは、予測可能です。で、だしその、まあ、実現がどのぐらい困難かはともかくとして、まあ、そのうち作ろうと、ある程度は作ろうと思ってます。で、またですね、メタファーというのはそのライブラリの作者が、ユーザーに与えるものですが、ユーザーがもともと持っている知識、常識ってものもあるわけですね。まあ、例えば、まあ、あるいは後にして、まあ、そういう常識があれば、まあ、ユーザーの望みをそのある程度ライブラリの作者がその予測する、あるいはその非常識なことはあまり予測しない、期待しないだろうとその考えることができます。で、まあ、もちろんその、そしてそのユーザー側に立ってみれば、もともと知っている常識は、まあ、新しく覚える必要がないから、そのなんていうかな、覚えることが少なくなるわけですね。で、まあ、いろんな知識、まあ、常識というのはあるんですけれども、例えば Ruby を使っているからには Ruby の組み込みを特によく使われているものは知っているだろう、例えば each で繰り返しとかですね、まあ、そういう、まあ、常識を、まあ、うまく利用しましょう。あるいは、まあ、Unix ユーザーはこの中にどのぐらいの割合がいるかとかよくありませんが、 Ruby は Unix っていう考え方、あるいは環境を、提供して、 Ruby の中で例えば Windows 上であろうとその提供しているんで、その Unix の知識もなかなか使えます。もちろんその外部にアクセスするライブラリであれば POSIX とか RFC とかそういう標準も重要です。重要っていうか、まあ、そういう概念が知っているかもという、ユーザーが知っているという期待も持てます。まあ、一部繰り返しとか、まあまあ、あるいはそのオープンメソッドがブロックをつけたらどうするかとか、別にオープン URI で私が説明しなくても、まあ、みんな知ってるんで説明する必要はない、素晴らしいわけですね。まあ、さっきのオープン URI の例で言えば、 あ、もう一つの例で言えば HTTP プロクシー環境変数っていうのはこういう常識に入るわけです。で、まあ一貫性っていう話もあります。その、まあ、一貫性があるとですね、これとこれが似てるんで、そのサイズが似てるはずだとか直通してるから、ここに行くとそのこうなるはずだとかですね、そういう類推ができます。まあ、ちょっと一般的すぎるかな。まあ、でも、まあ、今回そういう類推ができる場合にはですね、ユーザーがもう類推できるであろうとライブラリの作者は予想できます。でそうすると、まあ、ユーザーが考えることが、まあ、ある程度分かるわけですね。で、まあ、またユーザーにとっては類推できるんであればうろ覚えでも、まあ、類推して保管することによって思い出せますから、まあ、うろ覚えです、まあ、知識を少なくて、あまり覚えなくていい。で、まあ、ただこれ注意してないといけないのは、やりすぎる完全な一貫性を求めるとですね、まあ、いろいろ不幸、その非常に細かいところでいろいろ苦労する、割に全然嬉しくないことが多いので、まあ、対象領域の、まあ、そのほどほどがいい、まあ、実際この優先順位は低くてそんなに高くなくて、まあ、対象領域の都合がに比べればですね、ずっと一貫性は、弱い、要求です。だから対象領域の都合があればこんなもん、一貫性を無視してもあんまり問題ない。ただ他に理由がないのに一貫性を崩すっていうのはよろしくない。まあそのぐらいですね。まああんまり、例が思いつかなかったんですけど、例えばオープンと URI ハッシャープオープンは、まあ、大体同じ、まあ、引数の第一引数の場合にレシーバーを使うってくらいで、ここで音の同等の機能を持っています。だからどっちか覚えればもう一個はの機能が分かる。だからあまり覚えなくてもいいというような話です。で、さてこうやって、まあ、こういうことを利用してですね、ユーザーがどういうことを期待するかっていうことを推測する。で推測した結果に、まあ、どうにかして作るわけですけども、作った結果にちゃんとユーザーがたどり着いてくれなければしょうがない。でたどり着いてくれるように誘導するにはどうしたらいいか。で、まあ、いろいろあるんですが、まあ、基本は怠惰であることを利用するということで、そのユーザーは、知識を持ってますが、別に完全な知識を持ってるわけではなくて、まあ、一部しか持ってないことが典型的なわけです。でそういう時に、まあ、知っていることだけ済ますっていうのが、まあ、普通のユーザーで、だから知っていることっていうのが、まあ、少なければおそらくその知ってる範囲で行動するだろうっていうことが、そうすると与える知識を制御することによって、ある程度は何を使わせるかっていうことが、あるいは何を使いたがるかっていうことが予想できる。それをうまく利用するとなんとかなる。また、まあ、短いコードを好むんで、長いコード同じことをやる長いコードと短いコードがあったら短い方にダーッと行ってしまうっていうこともあります。ではこの辺ではいろいろあるんですけれども、一個ずつやっていくと、まあ、普段使う、まあ、クラスのメソッドのコンストラクトを、まあ、減らすっていうのは、まあ、なんていうかな、まあ、普段使うものが少なければですね、まあ、毎回使うわけで、でそれが適切である可能性っていうのは、それが比較的広い範囲のをサポートするんであれば、それが適切であるってケースが増えます。だからそういう適切であるっていうものに誘導するっていう効果があります。だからこれは、まあ、ある意味これは Ruby の大クラス主義の原因だと思うんですけれども、で、あ、またそのそういうふうに少ないと覚えることも少なくて嬉しい。ただ、気をつけたいのはこれミニマリズム、その最小限のことができればいい、可能であるんであればその一番ちっちゃい、設計がいいってわけではない。普段使ったに普段使うものが少ないっていうだけの話です。で、まれに使うってものは多くてもいい。まあもちろん同じことやるんであれば少なくてもいいんですけれども、まあその結果は、例がですね、オープン URI のオープンと、HTTP がなんかたくさん提供してる、それで、オープンは1個ですので、オープン URI を使う人は、まあ大体オープンにたどり着くわけですね。でも、NetHTTP を使う人がどれに、まあたどり着くか微妙なところですが、まあ、要求が変わるとすぐにどうせ違うものに要求変わって、移らないといけない。すごい疲れる。オープンにたどり着いたら、まあ、大体はそれでずっと済む。まあ、そういうわけです。で、また、まあ、これはその、まあ、ノーコンフィギュレーションに あ、はい、急ぎますけれども、設定がない方がいい。まあ、それは書かなくてよければ、書く設定と書かないでよければ、まあ、書かない方がいいわけです。まあ、これの典型的な例は SSL の証明書ですね。で、また、ハグマンコードで、これはパール、もともとパールなんですけれども、まあ、よく使うものに、まあ、短い表現を割り当てて、まあ、あまり使わないものには長いものを割り当てる。そうすると、その、ユーザーは、プログラマーは短い方に、面倒くさいんで、長いのは打ちたくないんで、誘導されます。で、これを、まあ、使うのはタピーとか、まあ、あるいは、まあ、ファイルオープン、で、リードっていうふうにやるよりは、まあ、ファイルリードってやりたいと。まあ、そういうことです。で、まあ、由来は、まあ、データ圧縮とかあるのがあるんですけども、で、あまり繰り返す、あと、まあ、有名なドライ原則。で、まあ、1回書くのはしょうがないので、2回、3回とか、この圧縮が欲しくない。で、まあ、覚えてないとか、まあ、落とし穴になるとかですね。で、まあ、例は、また、すみません、忙しいんですが、フィードバックで改善するっていう話が、まあ、最初から完璧にはいかないんで、直そう。で、まあ、いろいろ失敗してるかもしれないんだけど、で、どうやったら失敗が分かるか。まあ、例えば、イディオンがある。ユーザーが毎回書く、あるいはそのいろんなプログラムに見受けられるっていうコードがあると、それは、なんか失敗の可能性があります。まあ、例えば、ファイルオープン F リードで、オープンしてその F リードってするのは、まあ、リーディングは昔よく見られたんですが、これはユーザーが望んでいるファイルをとりあえず見たいっていう動きに対して対応する、機能がないっていうその失敗でした。で、それで今はファイルリードになってるわけですが、まあ、適当モードでちょっと問題があるみたいですけどね。で、あるいはそのこれはこういうコードが昔、正規応援を埋め込むっていうのが結構あったんですが、これはその毎回書いて大変、こうじゃなくてやっぱこう書きたい、あるいはその正規応援を埋め込みたいっていうが意図に対応する方法が、まあ、こっちの時代にはその用意があるっていうのは、まあ、それがこうやって提供された、まあ、そういうふうにしてその問題を見つけて改善していく、あるいはその、まあ、一般に繰り返される驚きがあると、まあ、それをどうにかして見つけてですね、短いメソッドを付け加えることによって、解決する、その短いものを、変えた結果、あるいは追加した結果、短いものが付け加えられると、まあ、ユーザーが誘導されるので、まあ、そっちがだんだん自然に使われます。で、また、なぜか、覚えにくいという話もあります。まあ、例えば、これは Ruby ユニット、昔のやつですけど、まあ、これがこことここがどうしても覚えられなかった。というわけで、その毎回テストを書くたびに、どこから昔書いたのを取り出して、ピアノテストしてたんですが、まあ、でも、まあ、最近のテストユニットでは書かなくてよくなって、ハッピーとか。まあ、そうやってその短い記述を付け加えるんで、まあ、ここで注意しないといけないのは、そうやって改善するためにはもともと短いものが十分に短いものがあると短いメソッドが書き方が提供されていると改善できない。だからもともとメソッドはある程度最初は長くないといけないという一応逆説的な話なんですが、つまりでそういう最初は長い、プラクティスとしては最初はある程度長いメソッド、特に、間違いやすいのはプリミティブ、これがあれば何でもできるっていうのをそのオペレーターに割り付けてしまうっていう失敗ですけれども、それは良くなくて、プリミティブは長いものを使っておいて、オペレーターは熟慮に熟慮を重ねてですね、いやしこれでいいんだっていうか、これが使いやすいんだと思い持った時だけ使う、まあ、不幸な例は CGI のなんか配列参照オペレーター、これは非常に不幸なのでですね。で、まあ、例題としてダイジェストを今やってるんですけども、ダイジェストにいくつか問題がある。で、まあ、一つは非一貫性で、フィーチャー名、リクワイアするやつが、MD5 を定義するのは MD5、ダイジェスト MD5、SHA1 は SHA1、ダイジェスト SHA1 なんですが、SHA256 以上がですね、なんか SHA2 なんですよね。その、なんかどう考えても覚えにくいですよね。その、まあ非、まあ、今日述べた根本について言えば、まあ、覚えにくい、もしくは非一貫性に対応しますけれども、また、もう一つの問題は、ファイルをダイジェストするメソッドがない。その、大体ダイジェストってファイルを扱いたいんですけれども、まあ、で、たまに欲しい人がいると、まあ、こういうファイルを全部読み込んで、ダイジェストに、ダイジェストに詰め込むっていうものが返ってきます。そうすると、大きなメモリを置く。大きなファイルはメモリを食い尽くして危険だと。で、まあ、そういうイディオン、特に、まあ、不幸を読むイディオンがあって、これはどうにかしたい。 で、ここで非一貫性はですね、名前は、まあ、一つの案としては SHA ニゴロとか512とかをフィーチャー名としてライブラリとして追加するっていう考えがあります。まあ、ただですね、SHA2 の方が短いんで、たとえ作ったとしても誘導できないですね、残念なことに。と予想されます。で、そうじゃなくてダイジェストだけにしようっていうので、まあ今、すみません、でこうやって、やっていって、まあ、いろいろとこういうことを考えながら解決してます。という話です。長くなっても申し訳ありません。まあ、だからこういうことをいろいろ考えてライブラリ作りましょうって話です。すみません。